皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月6日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は新しいリーダーシップと新しい政治です。この先の政治について、まあ、不安の方もたくさんいらっしゃると思うんですね。まあやっぱりこの今までのやり方うまくいかなくて全部ひっくり返ったらですね、まあ、政治も当然ひっくり返るわけで次どうなるんだろうと。まあこういう時ってやはり原点にちゃんと帰ってものを考えることが大事だと思うんですよね。で、前から権藤政教の自治民政理の話をしていますけども、まず日本の政治の基本を考えるならば、民政自治ということが大事なんですね。民政自治というのはですね、官僚が治める国、皇帝陛下が治める国ではないということです。民が自分たちで治める国なんです。で、それは自然のその山や川、海などに隔てられて、おのずとその自然が地域ごとに違うんですね。それぞれの地域ごとのそれぞれの自然を生かしながら民が自分たちで暮らすというのが日本の政治の一番の基本なんです。天皇というのはみんながですね、その民がまあ元気に暮らせるように祈るのが基本的な仕事でありまして、ですからまあ古代天皇新政の時代はですね、まあ天皇自ら戦争に行ったこともあるし、あるいはその役人のですね、すごい腐敗をですね、政治家、天皇自らがですね、大英断を持って大粛清したなんて時代も昔はあったわけですけども、まあ、基本的にはですね、民の幸せのためにはできることは何でもするというのが、政府の仕事であり、天皇の役割なんですね。これが日本の基本なんです。で、明治以降はしかしそれをですね、昔ドイツプロシャっていう名前だったんですけども、このプロシャの国家主義を真似して明治以降天皇制作ったんで、こっからがなんかですね、絶対君主の天皇みたいな話になっちゃって、本来の日本の天皇制とは全然違う形になっちゃったんですね。これで随分ですね、大きな問題が今日まで起きてるわけですけども、まあこういうですね、よそから来た変なものはまあなくなっちゃうんだろうと思いますね。ですから基本的には日本っていうのは皇帝陛下がですね、治めるような国では全くなくて、もともと民政自治の国なんです。それからもう一つですね、社食対等の、社食対等の伝統ってなんです。社食ってことは今ほとんど使いませんけれども、皆さん拝むっていう時ですね、何を尊敬するかっていうと、例えばですね、まず個人の家は、お墓とかね、祖先を、尊敬するでしょう。よくお墓に手を合わせたりしますね。あと、例えばですね、国家に対する尊敬っていうことを言う人いますよね。靖国神社に手を合わせるとかね。あるいは天皇に対する尊敬とか言う人もいますね。まあ、それはそれでそういう思いがあるんですが、それよろしいんですが、もう一つ、会社の、仕事。自分の職業を、に対する信仰。あるいは自分の職業を最初に始めた人に対する信仰心。あるいは自分の住んでる土地を最初に開拓した人に対する信仰心。こういうものは皆さん持ってるでしょうかね。実は、この社食対等の伝統という申しますのはですね、まあ、この社食ってのは古代の中国や韓国にあったものが、まあ、いつの頃から日本にも来たものだと思われるんですけども、この日本のね、こういう時代が変わるときに一番ですね、大事な部分の一つなんです。それはですね、ずっと結局何があってもですよ、日本語しか喋れない日本人が外国行って暮らしてもなかなかうまくいかないでしょう。あるいはですね、自分の住んでる土地を離れてね、東京でですね、えらい高いお金払ってマンション住まいをしてですね、で、ね、救急の生活してても面白くないでしょう。やはり、いろんな選択肢がある中で、最終的には自分の住む土地で、そしてその連綿と続く仕事をですね、自分たちも安心して続けていって未来につなげることができれば、これがおそらく最高の幸せなんだと思うんですよ。もちろんね、それはその 枠の中に閉じこもって生きるって意味ではないですよ。何でも新しいことをどんどんやらなきゃいけないし、特に日本人はしかし、新種の気象が激しいですから、新しいことを取り入れるのはどんどんいいんですよ。どんどん新しいことやって、で、今までとしないことをどんどん、形にしてっていいんですね。ただしかしそれは、何万年もこの土地でずっと暮らしていく日本というこの舞台の上で、やっぱり形にとして残していかなきゃいけないんで、最後はだから、日本の各地域の振興、各地域の発展に結びつけないといけないわけですよ。今ですからね、その一族で成功した、あるいは国のために仕事して成功したという人が、その成功の力をどこに使っているかです。中には文化をね、蓄える、文化ということでね、頑張ってる人もいるでしょう。でもその文化の担い手は誰なのかということですよ。やはり文化の担い手は金持ちだけじゃないですよね。庶民を含めて、で、この文化を支える民がいて初めて文化は支えられますよね。それから例えば、大変な成功をしたと、で、工場を作りましたと、で、どうするのって話ですね。いつまでもそれは同じ形で続くわけではない。結局最後は、その地域の発展ということに貢献するっていうことに押し付くわけですね。明治維新が起きる、で、様々な新しい工業化とかなんか始まる、都市の再開発も始まる、そういう明治以降の近代化の歴史を通じて結局地域が、まあ新しい時代に追いついていって、そして新しい時代の中で成長して、問題も抱えながらも新しい時代を作っていったと。地域の発展というところにですね、最後はその答えが出てくるわけです。ですから、社食対等の伝統と申しますのはですね、その、まずこの地域ですね、最後は地域なんですよ。この地域をいかに発展させるか、地域発展させるための、実は道具のいくつかが新しい仕事であり、新しい都市計画である。そういうふうに考えると分かりやすいんですね。ですから、社食というので、地域を大事にするということは、誰かがこう最初に開いた人がいて、で、もう何百年、何千年、あるいは何万年と続く中でね、それぞれの時代に新しいことも、あるいは終わっていくこともあったと、それを全部吸収しながら、この地域が、ゆっくりと、たまには早く、あるいはたまにはゆっくりと変化を続けていったんだと。で、今後も変化を続けていくんだ。最後の帰結は要するにこの地域の発展にあるんだ。誰か最初に開いた人を大事にして、以降、今後もずっとその地域を支えていこう。これが一つの社食の原点なんです。もう一つ社食の原点で言えるのは仕事の原点なんです。例えば最初にですね、この、何か開発した人に対する思いですね。例えば最初に養蚕を始めた人とか、最初に呉服を作った人とか、最初にこの刀鍛冶を始めた人とか、誰か最初にですね、この自然を開発して、我々にとって有益なものを作った人がいるんですね。で、それはすごく重要なことで、ただ単にその時作って新商品ができて、で、売れたっていうことではなくて、そこで生まれた技術だとか、ものの考え方だとか、体制というものが、時代は変わりながらも、新しい息吹を得て、次々といろんな商品を生み出し、いろんな仕事を生み出し、人々を支え、地域を支え、そしてその文明を進化させて、人々の生活とともに、その時代が、その地域が向上していったわけですね。この仕事の原点というのもすごく大事なんですよ。ですから今の日本はやっぱり社食対等の伝統が廃れていて、その土地を開いた人に対する尊敬心、それからその仕事を始めた人に対する尊敬心が薄れてるんですね。ここをしっかりと見直すと、実はこれは日本の歴史、過去の歴史に実はあるんですが、日本が立ち直る非常に大きな力になっていきます。やっぱりですね、7世紀ですね、ちょうど大陸からいろんな文明が入ってきて、で、それが新しい日本の繁栄を生む。でもその新しい繁栄が新しい不均衡を生んでですね、可憐中級を生んだりですね、非常に厳しい時代に日本が来るわけですが、まあその中で、この一番忘れられてくるのがですね、金の力でね、何でもできるわというこの思いなんですよ。金の力で何でもできるわと思いますから、自分のその生まれた土地はですね、もうすぐほったらかしちゃうし、それから人を見りゃね、金で自分の奴隷みたいにしてしまうし、あるいは金の力でですね、その管理、役職を買ってね、で、自分で好き勝手に権力振るって金儲けをするし、で、この仕事ったってですね、もう金の力でどうにもなるわってわけで、金と権力どうにもなるわっていうことで、この仕事の中身をですね、あまり考えなくなるし、 結局そうやっていつの間にかですね、浮き草連絡になってったんですよ。で、社食対等というのは、もうそれを元に戻せなきゃいかんと。この浮ついたですね、日本人のですね、考え方と行動を元に戻せなきゃいかんということで、当時の天皇もですね、もう一回、社食対等ということを当時言ってるんですね。今ですから、本当にその、地域を盛り上げようとしたら、やっぱこのその地域を最初に開発した人、二つ目はその自分たちの仕事を最初に始めた人、これに対する尊敬と、それからその、まあ見直しですね、歴史を振り返って未来を考える、それをやはり続けていくことがすごく大事なんですね。産業の再生っていうのもですね、最後そこなんですよね。まあ今ナノテクとか微生物とかいろんな新しい産業がね、今まさに日本から勃興しようとしてますが、それも最初に始めた人たちっていうのがどっかにいるわけですよね。一番の基礎技術ってのがあって、で、それをうんとたどればですね、それこそ古代まで行き着くはずなんですね。で、古代から続いている様々な技術があって、それにどんどんですね、まあ分岐的に新しい技術が加わってって、今日の先端技術になってる。やっぱりそういうものを開発してた人たちに対する尊敬の気持ちっていうことはすごく大事ですね。それは今みんな切断しちゃってるでしょ。それは昔のことで、今あるのはね、いくらで金で買えばいいやみたいな話になっちゃって、それやってる会社はいくらで金で買っちゃえば俺たちのもんだとかですね、そんなことはないわけね。ただ単にですね、契約上の名義がどうなるかだけの話で、人の営みとか思いっていうものは金じゃ買えませんからね。だからやはりそういう最終的にこうやって新技術も開発するし、ナノテクを何もやるしね、それから新しいその商売もする。でもその結果どうするのったら、やっぱりその土地に対する尊敬と仕事に対する尊敬で、土地と仕事をますます新しい時代に向けて発展させていくんだ。その着地点、これをやっぱりしっかり持つということが、多分成功の一番重要な私は要素じゃないかなと今見ていて思うんです。ですから今そこのところは欠けてるんですね。で、言わんやまあ、とにかく、自分の祖先に対する信仰っていうものもね、まあなくなっちゃってることも多いですから、完全に、まあ、砂粒のようになっちゃってね、時代の中で漂流してしまうような人も今増えちゃって、それは非常に悲しいことなんですけども、まあとにかくこの仕事と地域に対する尊敬だけは取り戻さなきゃいけない。そしてやっぱり新しいリーダーシップの形が見えてくると思うんですよね。その民生自治っていうのも、その自然との中で民生自治が、自然のその環境の中で民生自治が広がっていったわけですから、その地域地域ごとにやっぱりリーダーがいるってことですよ。で、その地域が自分たちの力でリーダーを押し出すんですね。地域が自分たちの力でリーダーを押し出して、それをその人を上の組織は認めるってやり方で日本はリーダーを出していくんです。上が一方的に任命するとですね、下はその気になりませんからね。で、それこそ三日三晩寝ないで、再起日本を書かれた前川製作所の前川顧問がおっしゃるように、三日三晩寝ないでですね、やっぱ考えて、答えを出すってこともあるわけですよ。そして、その答えで誰か一人リーダー決まる。そしたら、今度、そういう人たちを上はその地域のリーダーと認める。で、そうやってどんどん一つの国の形を作っていく。これが日本の伝統的なやり方なんですね。ですから、組織の運営でもそうですよね。やっぱり自分たちで、自分たちの代表を押し出せなきゃいけませんですよね。日本で初めて選挙っていうのをやったのは二宮尊徳だと言われてるんです。ですから、進駐軍の時代に二宮尊徳はですね、日本の民主主義の創始者ということで、当時、進駐軍の時代のお札に尊徳さんの肖像が出たことがあるんですね。で、尊徳さん何を投票したかっていうとですね、その村の中で一番よく仕事した人をみんなで投票で選んだっていうことをやるんですね。やっぱりそれは人々の、言ってみれば、思いを形にするということですよね。ですからやっぱりこう、ボトムアップで何事もやっていくっていうことが大事なんです。で、まあこれは一般的なリーダーシップ理論にもありますけども、権限の異常と申しましてね、部下の人たちにトップと同じ気持ちで仕事をしてもらう。トップと同じ立場になったとして仕事をしてもらう。これはすごく重要なことだと言われるんですね。で、そういうふうにやっていかないと人はなかなか育たない。言われたことだけをやってんじゃなくて、トップとして自分ならどうするか。そう考えて自分で積極的に行動する。 これがですね、権限の移譲と言いまして、ただ単に仕事を任せるだけのこととはだいぶ違うんです。で、この権限の移譲をやって初めて、人はリーダーとして育っていくということを言われるんですが、まさに今の政治もそうなんですね。結局ですね、なんだかんだ言ってアメリカ任せでしょ、今の政治家はね。金融だって軍事だって全部アメリカ任せで、外交だって何も考えないわけですよ。で、時々なんか考えてたらですね、ネオコンみたいなのが変なこと考えてるぐらいのもんで、まあ昔はそんなことないと思いますよ。30年ぐらいまではです。30年ぐらい前まではですね、考えたと思いますが、今、全然考えないでしょう。平成に入ってからですね。もう何でももう、ね、アメリカの言うこと聞いてりゃいいと、アメリカに思ってればいいというぐらいのもんですから、これはもう全然やっぱりダメなんですよね。やっぱり自分の力で世界を見ていませんよね。だからその日本のメディア見たってですね、要するに単なる日本の中のゴシップでしょう。ね、日本人がその茶の湯回しの時のゴシップしか載ってないですよね。自分の力で世界を見ていないよね。やっぱりああいうのはですね、大きな問題なんですよ。ですから、やっぱりその、本気になればですね、やっぱり自分で全部見ますよね。自分で考えますよ。で、自分で行動するんですよ。そういう人たちが次のリーダーです。ですからもう、理屈ばっかりという人じゃ全然ダメで、視野の狭い人でもなかなか難しいんです。やっぱ全部見ていかないとね、全部見るったって本当に全部見れませんから、だんだん視野を広げていくっていうことです。ですから、最終的な落ち着きどころはその地域、そしてその仕事の発展、ここにあるとして、でその次はですね、やっぱり全部自分でやるという気構えですよ。全部自分でやるという気構えと、その行動力を養わなきゃならないですね。で、そういう人たちが出てきたら、やっぱそういう人たちは、ある種迫力を持つんですよ。ある組織や、その仕事、そのある分野のね、業務の運営において迫力出てくるんです。そうしたら当然この仕事を任せようって話になりますよね。そうやってリーダーシップっていうのが横に広がっていくのがこれからの時代だと思うんです。前科という言葉がありますね。ゆっくり変えていく。これがやはりね、統治の基本なんですよ。何かで政治っていうのは急激に何かごそっと変えるなきゃいけないように思いますが、それは緊急事態だけですね。で、それは大体なかなかうまくいかないんです。で、やはり政治の基本というのは時間をかけながらもゆっくりみんなを変えていくということですから、それに必要なリーダーシップというのは、その地域やその仕事の中に根を張ってなきゃできないんです。根を張っている人でなければそれ変えるってことできないんで、やっぱその変える力を持った人たちが次の時代のやっぱり分かりやすいリーダーですね。で、こういう人たちが互いに連絡し合いながらですね、で、繋がっていくんですよ。で、横に繋がるときもですね、今やこのソーシャルメディアが結構発達してますから、見る人が見れば思いが一致化してるかどうかって大体わかるんですよね。で、あと時間ですよ。時間とともにですね、だんだん人の縁って深まってきますから、焦ることはないわけで、やっぱり時間をかけてもいいですから、良き人の縁を広げてって、あ、ここにこんな人がいる、あそこに あんな人がいる。そういう人たちが時間とともにこう、まあ、ある意味で精錬されていってね、一つの、純粋な、形あるものに昇華していく。そんな風に、これから日本の再生の体制っていうのは動いていく。で、それはですね、そんなにゆっくりなスピードでも多分ないんじゃないかなと思うんです。これだけですね、崩壊のスピードが速いとですね、この新しく生まれる時っていうのもですね、私意外に早く来るんじゃないかなと思ってるんです。まあ、大体これでネオコンがですね、もうこれで大体おしまいですよね。あとなんかネオコン出てきても、もうなんかね、みんながうさんくさく思うだけで、あとは破壊しかないでしょう。だからこれから想像するっていう時は、やはり、それぞれの地域の、それぞれのね、仕事や場所の、職業のリーダーが、やっぱその原点を見極めて、で、自分たちの身の回りからやってもらわないと間に合わないんですね。誰かの指示を待っていたんで、私間に合わない時期だと思うんです。むしろ今回は、20世紀のようなトップダウンでドーンとやり合い方ではなくて、自分たちで察しながら、で、自分たちのできる範囲で行動していく。それが天から見たら、見事なリーダーシップの全体の、有機体になっている。こんな形で、新しい、その、リーダーシップの体制の再生というものが進んでいくんだと思うんですね。この辺が20世紀とだいぶ私は違うところだと思うんです。だからそう考えるとですね、やはりこの、新しい政治というのは、今みたいに、ね、忙しくないと思いますよ。あんな金と権力でですね、法律と大騒ぎしてるのはあんなことでは多分ないと思いますね。 あれはせいぜい役人の仕事で、役人も財政危機になればですね、3人に2人クビになりますから、ずいぶん、暇になり、仕事は減りますよね。それでちょうどいいわけであります。まあそうやってですね、一つ整理するものを整理した中で未来に行くわけでありますから、新しい政治と新しいリーダーシップ、それからこれから何が必要なのかということはですね、皆さんよくですね、ここで理解していただかなきゃいけないと思いますね。で、その上で動くときにはですね、一瞬にして形ができますから、動くことも必要じゃないかな、そう思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、新しいリーダーシップと新しい政治ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。